今日は国外宣教礼拝ということで、教団から何組かの宣教師が世界の各地に使わされています。今日はですね、その中でブラジルに使わされている浜田先生が御言葉のご奉仕をしてくださいます。それもブラジルからご奉仕してくださいます。期待したいと思います。
はい、
それではただいまからブラジル宣教師の浜田先生に御言葉の取り次ぎ説教をお願いします。先生お願いします。
皆様おはようございます。はい、ありがとうございます。皆様おはようございます。声が聞こえてますか？はい、なるべくゆっくり皆さんに届くように心がけてお話ししたいと思います。今日はこのような素晴らしい機会を与えてくださった松永先生をはじめ、また教会の皆様のご理解とご協力を心から感謝いたします。本当にですね、前回4年前に一度そちらの教会に伺って、祈祷会の朝の祈祷会と夜の祈祷会にお邪魔させていただいて御言葉の時を確か4年前に伺った時はですね、たくさんの何かお土産を、いただいて、確か着物とかですね、着物に履く下駄とか、いろんなものを皆さんに献品していただいたことを思い出しました。本当に皆様のご協力と、また祈りによって、さらなる4年間が祝福されて、またこのようにですね、今回、皆様に報告できることを感謝いたします。それでは、聖書をお読みしたいと思います。4章の1節から12節です。第一テサロニケ4章の1節から12節です。お読みします。この新改訳聖書の2017の訳でお読みしますけれども、411ページになります。411ページ、テサロニケの手紙の第一の手紙4章の1節から12節。最後に兄弟たち、主イエスにあってお願いし、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学び、現にそう歩んでいるのですから、ますますそうしてください。私たちが主イエスによってどのような命令をあなた方に与えたか、あなた方は知っています。神の御心は、あなた方が聖なるものとなることです。あなた方が、みだらな行いを避け、一人一人がわきまえて、自分の体を聖なる、尊いものとして保ち、神を知らない異邦人のように、情欲に溺れず、またそのようなことで、兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与える方だからです。神が私たちを召されたのは、汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためです。ですからこの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むのです。兄弟愛については、あなた方に書き送る必要はありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちで、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからです。兄弟たち、あなた方に勧めます。ますます豊かにそれを行いなさい。また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品位を持って歩み、誰の世話にもならずに生活するためです。今朝開かれたこのテサロニケ人の手紙というのはですね、主イエス様が再び来られるという、この再臨ということが一つのテーマとして、この手紙全体に流れているテーマであります。当時の教会はですね、このキリストの再臨がこの間近に迫っているということをですね、覚えていたわけでありますけれども、このキリストの再臨を間違った理解や、また行き過ぎた理解で理解していくために、教会に混乱や 動揺が生じていたようでありました。まあ、私たちは今日ですね、この新型コロナウイルスというこの疫病の流行の中で、この主イエス様の再臨とかですね、世の終わりということが、まあ、迫っているのではないかという、そういうですね、感覚を持っているかもしれませんし、またそのようなメッセージをですね、いろんなところで、まあ、聞かされているかもしれません。もう、95年のですね、神戸で起きた、阪神淡路大震災、そして2011年の東日本大震災、この2つをですね、経験しながら、本当に主の日が迫っているということを、その度ごとに感じてきました。まあ、しかしだからといって私たちはですね、慌てたり、また必要以上にですね、恐れて心を動揺することはないと私は思います。確かに主の日は迫っているということは確かなことであります。しかし私たちが日々この主の救いを喜び、御霊に満たされて歩んでいるのならば、この主の再臨の日の喜びの日に変わりに違いありません。ですから私たちは、主の日が突然ですね、盗人のように、盗人がこの突然来るように、襲いかかることがないように、いつも心を整え、備えている必要があります。まあ、日本語にですね、この備えれば憂いなしという言葉がありますように、私たちをクリスチャンとして備えている、いつも備えているということを今朝覚えたいと思います。一節にですね、まずこうありますね。最後に兄弟たち、主イエスにあってお願いし、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びとありますね。神に喜ばれるためにどのように歩むべきか。この言葉がとても大切なように思います。神に喜ばれるためには私たちがどのように歩むべきか。神様が本当に喜んでいただくためには、私たちは日々どのように生きていくかということを、私たちいつもいつもですね、自分に問いかけていく、そのことが必要であるように思います。単に自分を喜ばせるとか、あるいは人を喜ばせるというのではなくて、神様ご自身をですね、喜ばせる。神様に喜んでいただくために、今私は何をすべきか。そのことを自分にこの問いかけていきたいのです。もちろん私たちはですね、この人に喜んでいただくために何かをしたいという、本当にそういう善意の気持ちは大切でありますけれども、時に私たちはですね、この神様よりも人を恐れて、人が喜んでくれることならばということでですね、神様よりも人を喜ばせたい、あるいは人をですね、恐れて行動してしまうことがあります。しかし私たちはですね、本当に恐れるべき方、本当に喜んでいただくべき方は神様であるということを覚えたいと思うのです。時に私たちのクリスチャンとしての行動は、この世の人々には歓迎されなかったり、あるいは喜ばれないということもあります。しかしそのことが本当に神様が喜んでいただくならば、神様に喜んでいただけるならば、そのことをですね、していきたい。そのことをしていこうと、私たちは願い、またそのことを実行していきたいと思うのです。今朝はこの3つのポイントで、この神に喜ばれる生き方ということを共に教えられたいと思います。第1番目はですね、この聖なるものとなるということですね。聖なるものとなるということ。これは3節から8節に書かれていることです。そして第2番目はですね、兄弟愛。兄弟愛。これは9節から10節です。そして3番目は、落ち着いた生活ということですね。これは11節と12節に記されています。まず第一に私たちが覚えたいことは、この聖なるものとなるということですね。神に喜ばれる生き方は、私たちが聖なるものとなるということです。神の御心は、あなた方が聖なるものとなることですと、3節に書かれている通りですね。この聖なるものとなる、清くなるということは一体どういうことでしょうか。それは私たちがですね、古い自分を脱ぎ捨てて、新しいキリストにある命に生きるということであります。古い自己中心の生き方や、また古い悪い習慣を捨てて、新しいキリストを着て、キリストと共に生きるということ。 あるいはですね、自分自身のこの固くなな自我が砕かれて、自分の中にキリストご自身がですね、この形作られていく。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと、パウロが告白したようにですね、私の中にもうすでにキリストが生きているんだ。自分じゃなくてキリストご自身がですね、私の中に形作れ、もう私の中にキリストご自身が生きているんだというですね、そのですね、生活、それがまさにこの清くされる、聖なるものとなるということだと思います。清くなるというには、清くなるためには私たちは時間が必要かもしれません。時間がかかるかもしれません。私たちは以前の古い価値観とか習慣を引きずって歩みやすい、本当に弱いものであります。この古い自分と戦いながら、たびたびですね、この罪と格闘しては罪に負けて、そして悔い改める。罪に負けては悔い改める。そういう繰り返しの中で私たちは、螺旋階段をこの登っていくように、少しずつ少しずつ清くされていくのだと私は思います。そしてキリストにあるこの罪の許しと清めをいただきながらですね、少しずつ少しずつ、この清めの道、聖化の道へと私たちは導かれているんだと聖書は教えています。この聖化の道、清くされるという道には、いつもこの聖霊の助けが必要であります。私の聖霊に信頼して歩むということがとても大切なことだと思います。自分の力ではなく、私のうちに住んでいらっしゃるキリスト、この聖霊に私は信頼して、聖霊の助けをいただいて、またキリストの清めをいただいて、今日も歩みたい、今日も歩みますというですね、この日々の決断と日々のこの信仰によって、私たちは罪許されて、清められて、また上と信仰の道を歩んでいくことになります。3節の後半からこう書いていますね。あなた方が、みだらの行いを避け、一人一人がわきまえて、自分の体を聖なる尊いものとして、保ちと書いています。当時のこの異教社会においては、この男性がですね、妻以外のこの女性とですね、この関係を持つということが当たり前のようにありました。この異教の神々を祀る、この異教の神殿においてはですね、神殿娼婦と言われる女性たちがたくさんいたようであります。そしてこの神殿娼婦と言われる、女性たちがですね、お金と引き換えに、男性の欲望を満たして、いる。それがですね、この異教の礼拝の中で行われていたということでありました。まさに五節に書いてますように、神を知らない異邦人のように、情欲に溺れずとありますね。私たちはこの夫婦関係以外で行われる不貧困、みだらの行いによって、この夫婦関係が汚される、それだけではなくて、私たちのこの周りの人々、家族や友人や、また本当にその周囲の人々をも深く傷つけていくということをですね、覚えなければなりません。本当に私たちはこの不貧困やみだらの行いということをできる限り、この避けなければならない。今日さまざまな情報がですね、インターネットから私たちは、拾ったり見たり聞いたりすることができますけれども、本当にそういった日々の誘惑が私たちのこの目の前に待ち受けているわけでありますね。神殿娼婦というの当時のですね、そこまでの罪には至らなかったとしてもですね、私たちは日々本当にいろんな小さな誘惑、小さな罪をに警戒しながらですね、自分の内側の清さをできるだけこの保つことに、努力を傾けていきたいと思うのです。6節には少し厳しい言葉が書いていますけれども、そのようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与える方だからです。本当に神様はですね、罪を真摯に悔い改めない者に対しては、裁きをなさる方であるということを、聖書は語っています。しかし私たちは裁きや罰ということ以上に、本当に神の前に日々悔い改めていくときに、そこに大きな許しと恵みが与えられているんだということをですね、覚えて本当にこの神様の許しと恵みに信頼して歩んでいきたいと思うのです。 この私たちの体は本当にですね、この聖霊の宮であるとも言われています。私たちはですね、この肉体的な存在である という以上に霊的な存在であります。聖霊の宮、神が住んでくださっているこの神の神殿であると言われています。もし私たちのこの心の中にですね、他の神々や罪が入り込んでしまい、それが支配してしまうならば、この私たちのうちに住んでいらっしゃる聖霊の神様が本当に深く悲しみ、また妬み、怒りを覚えるに違いないと思うのです。7節に書いてますように、神が私たちを召されたのは、汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためです。神様が私たちを選び、救い出された目的があります。それは私たちが罪の奴隷として生き続けるのではなくて、義の奴隷として自らを捧げて、また清潔に進み、私たちの体を通して神の栄光を表していくことなのです。5章に書いてますように、私たちは御霊の実を結んでいくようにと神様は期待しておられます。私たちがキリストと共に御霊によって歩むならば、私たちは御霊の実を豊かに結んでいく。そして私たちのこの内側からですね、キリストの香りがこの放っていかれるような、本当にですね、キリストの香りが放たれていくような、そういった清さを私たちはいただくことができるのです。8節にこう書いていますね。この警告を拒む者は人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むのです。私たちはこの聖霊の御声をですね、拒むのではなく、いつも聖霊が内なる御声を持って、ささやきを持って私たちを導いてくださいます。この生きた聖霊のこの声に、私たちは耳を傾け、本当にこの罪深い自らの罪を日々悔い改めて、このキリストの許しをいただき、聖霊と共に歩んでいくものへと変えられていきたいと思うのです。この清さということを覚えるときに、私たちは個人としての清さと同時にですね、この教会としての、教会全体としてのこの清さということも追い求めていきたいと思います。なぜなら私たち教会は、キリストの花嫁として、この来たるべきキリストを待ち望んでいる、そのような存在だからであります。花嫁が花婿のために、自らを清く整えて、結婚式の日を待ち望むように、教会としても私たちは、主の日を待ち望むために、自らを整えて、本当に内側の清さをですね、いつも点検しながら保っていきたいと思います。第2番目にここで教えられていることは、兄弟愛ということですね。9節と10節にそのことが記されていますけれども、パウロはこの兄弟愛についてはですね、テサロニキ教会の人々には、もうこの書き送る必要がないというほどに、テサロニケの教会の人々には、兄弟愛が満ち溢れていました。9節に、兄弟愛については、あなた方に書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちですと書いていますね。これは教会に対する最高のこの褒め言葉といいましょうか、賛辞でありますね。互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだと言われていたテサロニケの教会でした。人から教えられたことではない、また人から強いられてですね、いやいや、この行っていた兄弟愛ではなかったのです。一人一人が聖霊に励まされて、聖霊によって動かされて、自主的に互いに愛し合うことを学んでいた。それがテサロニケの教会の姿でありました。パウロはこの第二コリントの8章というところにおいて、このテサロニケ教会を含むマケドニアの諸教会の愛の実践について語っています。まあ、これは後ほど皆さん、読んでくださったらと思いますけれども、第2コリントの8章にですね、これらのマケドニアの教会の、まあ、実践、愛の実践について書かれていますけれども、まあ、そこにはですね、これらの教会は 極度の貧しさと激しい試練の中にあったということが記されています。本当にですね、もう貧しさの極みというそういった教会の状態であった。そして外にはですね、激しい迫害、試練、苦しみの波がですね、押し寄せていた。まあ、そんな当時の教会の様子でありました。極度の貧しさと激しい試練の中にあった教会。しかし彼らはですね、その中にあっても、互いにこの思いやり、支え合うことを決して忘れることがありませんでした。互いへの愛と、また自分を本当に犠牲にして捧げるというですね、その献身の思いに彼らは満ち溢れていました。伝道者パウロを支えるためにですね、この惜しみなく捧げ、また宣教の恵みに共に預かりたいという、本当にその一心の思いでですね、このパウロを送り出し、またパウロを支えていた。それがこのマケドニアの諸教会の姿でありました。まさにこの極度の貧しさの中にあっても、霊的には本当に豊かなものを彼らは持っていたのです。霊的な富、霊的な豊かさを当時の教会は持っていました。まさにですね、この人の言葉や力ではなく、神様の言葉と聖霊によって教会は動かされ続けていったのです。第2コリントの8章の3節と4節にこう書いていますね。彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと、大変な熱意を持って私たちに懇願しました。彼らはすごいですね。自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたい。大変な熱意と思ってですね、彼らはそのように行っていたということですね。大変な熱意、熱心さ。まさにこの宣教の情熱がですね、教会を動かしていた。貧しさと苦難のただ中にあっても、教会の内側には絶えずですね、この湧き水のように溢れてくるような、そんなこの霊的な富があったのです。あの黙示録の2章の8節以降を見るとですね、このスミルナという教会が出てきます。黙示録の2章の8節以降にスミルナの教会にこの当てたこのヨハネの言葉がありますけれども、まさにこのスミルナの教会もこのマケドニアの諸教会とよく似ていた状況がありました。黙示録のですね、この2章、私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。スミルナの教会もまた貧しさと苦しみの中にありました。しかし彼らは本当に霊的な富を持って、諸教会、この周りの人々を喜ばせるような本当に教会としての輝きを見せました。この黙示録の2章の10節には、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えると書いていますね。現代社会はますますさまざまな課題や悩みに人々の心は本当に飢え渇いています。霊的な渇きはこの時代になってますます広がり、また深まっているようにも思います。しかし私たちはこの渇きを癒してくださる、渇きを満たしてくださるお方を知っています。私たちはこの本当に渇きを満たしてくださるお方をこの知っていますが、ゆえに、本当にこの社会に生きる心の叫びを持っている、魂の叫びをですね、持って埋めている、そのような方々の本当に叫びに耳を傾け、この癒しと渇きを癒してくださるお方を紹介し、そのような方々のために祈り、また必要な施しや助けをしていく教会でありたいと思います。最後にこの落ち着いた生活ということが語られていますね。11節と12節、 パウロはここでですね、この落ち着いた生活をしなさいと勧めています。この手紙の大きなテーマはこのキリストの再臨ということでありましたけれども、この当時はですね、このキリストが間もなく来られるということで非常な切迫感の中で、まあ、人々はですね慌てたり、あるいはもう真面目に働くことはですね馬鹿らしいということで、働くことやあるいは勉強することをやめている、まあ、そんなような人々がたくさんいたようであります。そしてですね、彼らの中にはですね、この怠惰な生活を送っていく中で、生活の糧は教会のですね、この、まあ、助けをいただいてですね、教会の援助を頼りにして、そしておせっかいばかりを焼いてですね、まあ、教会を困らせるような、まあ、そんな人々が教会の中に、まあ、出てきたようであります。まあ、パウロはそれを戒めるために、このテサロニケの手紙を書いたと言われていますけれども、第二テサロニケの3章にはですね、そのことを戒めるためにこう書いていますね。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさいと、第二テサロニケの3章の12節に勧められています。今日このコロナ災禍の中でですね、私たちは仕事や勉強が手につかないという、まあそんな状況があるかもしれません。まあブラジルでもですね、鬱になったり、あるいは不安定な心を抱えている人がたくさん増えていると言われています。まあそこにはもしかしたら医療的なですね、助けや、あるいは薬の助けが必要な人もいるかもしれませんけれども、しかし多くの場合はですね、この快楽的に、刹那的にですね、生きている、そんな人が増えてきているようにも思います。どうせ明日はどうなるかわからないからですね、今を楽しく生きればいい。今さえ楽しければいいじゃないかというですね、そんな価値観が若い方々の中を中心にですね、広がっているようにも思います。しかし神様はそのようなですね、快楽的な、刹那的な生活を決して喜ぶお方ではありません。私たちは一人一人に賜物や能力が与えられています。自分の働きや学びを通して、それを励むことによって、それを通して神様の栄光を私たちは表すようにと勧められています。自分の職業や、またそれ以上に存在そのものを通して、私たちは神と人々に仕えていく。そして神の栄光をこの社会において表していくことができるのです。主に喜ばれるために今私たちは何をすべきか、これが今朝のこの手紙のテーマでありました。主に喜ばれるために私たちはどのように歩むべきか、今朝はこの3つのことを学びましたけれども、聖なるものとされること、兄弟に生きること、そして落ち着いた生活を通して神の栄光を表すこと、どのような時代や状況の中にあっても、この三つの生き方というのは、私たちクリスチャンにとっては決して変わることがない、神に喜ばれる生き方であると思います。私たちはこのクリスチャンとしてのアイデンティティを失うことなく、本当にですね、この日々、キリストが私の中に形作られていくまでにですね、聖霊の助けをいただきながら、キリストと共に歩んでいきたいと思います。私たちを通して、キリストの愛の香り、また清さの香り、そして罪の許しとですね、本当に許された恵み、許された喜びが溢れるような、そんなクリスチャンとしてのアイデンティティを、いよいよこの社会にですね、明かししていくものでありたいと思います。お祈りして終わりましょう。恵み深い父なる神様、今朝このように、白い聖書教会の皆様と共に、オンラインではありますけれども、時間を共にし、このように礼拝が捧げることができたことを感謝をいたします。神に喜ばれるために私たちはどのように生きるべきか、今朝そのことをもう一度確認させてくださり、ありがとうございます。私たちが日々、清くされることを求め、また互いに愛し合うことを覚え、またいよいよ自らに与えられている使命を全うしながら、働きや学びを通して、あなたの栄光を表すことができるように。また、教会としても本当に、内なる清さを保ちながら、また、教会が本当に貧しさや苦しさの中にあったとしても、霊的な富を失うことがないように、どうぞ白石聖書教会、また、同盟諸教会、一つ一つの教会の上に、神様どうぞ、 霊的な富、霊的な豊かさをいよいよ増し加えてくださって、この厳しい時代の中にあっても、神様がどうぞお伝えくださり、教会を豊かに導いてください。新しい習慣どうぞお一人お一人の健康と内なる信仰を支えてくださいまして、神様が支えてくださるようにお願いいたします。特に、病の内なる方々、コロナウイルスの病やまたいろんな恐れの中にある方々の上にも、神様の平安と励ましと助けを豊かに与えてください。この時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。